御言葉を開いてまいります。本日の聖書箇所はローマ人への手紙第2章1節から11節になります。ローマ人への手紙第2章1節からお読みいたします。ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシア人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。メッセージ、神にはエコひいきがありません。松永牧師です。
分散礼拝が始まってから1ヶ月が経とうとしています。本来であれば本日の礼拝後に今後の礼拝の形を分散なのか、それともまた通常に戻すのかって検討する予定だったんですけど、この後にある教会総会の日程とのいろんな兼ね合いの中で、先日行われた羊会で審議して現在の市内の感染状況からこの分散礼拝をもう1ヶ月延期することが決まりました。もうしばらく耐える、そのような耐え忍ぶ時が続きます。オンライン、そして分散礼拝で今私たちは主を礼拝していますけれども、やがて皆が揃ってこの一ところに集って、声を合わせて心を合わせて共に礼拝が捧げられる時が来るようにと願い祈りたいと思います。今日も私たちはここで主をあがめ、主に感謝し、主を礼拝します。お一人お一人の上にその神様からの豊かな祝福と守りがあるようにと祈ります。神の怒りが天から啓示されている、1節から18節、1章の18節から偶像礼拝、そして自分の欲望、情欲、無価値な思いに生きる異邦人への神の怒りが語られてきました。そして今日から始まる2章では、今度はユダヤ人への神の怒りが語られると言われます。ただ2章の1節、すべて他人を裁く者よと、ここではまだユダヤ人に焦点、フォーカスがぐっと当たるのではなくて、まだここではすべて他人を裁く者よと広い眼差しで見ている。ここでは一章の後半にあったあの悪徳表を聞きながら、それでもなお自分はこれに該当しない、自分は神の怒りのもとにはいない、言い逃れをしようとまだしている、そんな 者たちを一人残らず捉えるかのようにパウロは語っていきます。すべて他人を裁く者よ。パウロは誰をも言い逃れさせず、すべての人は他人を裁いている。すべての人は神の前に罪人である。すべての人は神の裁きのもとにある。2章からこう語り始めます。ですからすべて他人を裁く者よ。一人の説教者がこの聖書箇所からこう語り始めていました。人間がその歴史が始まって以来いつも行っていることは、人を区別することではないかと思います。人間がその歴史が始まって以来いつも行っていることは、人を区別することではないか。ぎくりとする言葉ではないでしょうか。私たちは自分で敵を作ろうなんて思わないと思う。学校に行けばたくさんの友達を作りたいと思うし、職場に行ってもいい関係を築きたいと思う。教会に来ても皆と親しくなりたいと思う。けれども、仲間が増えていったり、親しい人が増えていったり、そういう交流が増えていくと、自然にできてくるものが敵であろうかと思います。自分と会う人、そうで会わない人という区別がどこかで生まれてくる。こういう人との間に区別を作って、まあ、敵とはしないまでも区別を作るということは、この説教者が言うには、現代の病、病気ではなくて、人類の歴史が始まって以来変わることなく行われ続けてきたことなんだ。人は人を区別する。聖書をよく読んでみると、その人を区別するという心が、よく現れてきます。浮かび上がってきます。ユダヤ人は神に選ばれた神の民ですけれども、自分たちは神に選ばれたんだ、神の民なんだ。そしてそれ以外の人を神に選ばれなかった、異邦人だ。自分は選ばれ、他の人は選ばれなかった。区別する。逆もまたしかりで、異邦人側は異邦人側で、このロマ書の書かれたこと時代で言えば、こうギリシャ人、彼らは知的に高い水準があって高い文化レベルを持ってた。彼らは自分たちをそういう高いものとして、それ以外の人を未開の人、愚かな人、少し小馬鹿にするようにして区別していた。人はその歴史の中でいつもいつも人を区別している。それは歴史を見ていく中で、それぞれの諸文化を見ていく中で、あらゆる事柄の中で、そして私たちの中で見えてくるものではないでしょうか。パウロは人と人とを区別する、そういう人というものを見つめながら大変嘆いています。二章の一節と三節には、実は元の言葉のギリシャ語では、ああという嘆き、ため息のような言葉が記されているんですけれども、私たちの手の中にある聖書には、そのああというのは記されていません。しかし、パウロは実は嘆いている。ああ、すべて他人を裁く人よ。ああ、それらのことを行う者たちを裁く人よ。人は皆裁く。人は皆裁く。ああ、裁く人よ。ああ、裁く人よ。とこう嘆いている。宗教改革者のマルチン・ルターという人も、人が区別し、裁くということについて、三つのこう人のタイプというのを挙げています。一つ目は、権力を持って他者を裁く人。二つ目は心の中で他者を裁く人。 3つ目、これがこうパウロがこうユダヤ人に向けて言わんとしていることですけれども、自分を清いとして他者を裁く人。先ほども申し上げましたけれども、パウロがここで見つめているのは、すべて他人を裁く人という大変広いものですけれども、また同時に他人を裁いているユダヤ人めがけてこう言っているわけです。神に選ばれた民、私たちは神の教えである律法を持っている。私たちは神の民の印である割礼を受けている。私たちは聖なるものである。私たちは神の民であるとこう自らを誇っていた。彼らは自分たちを聖なるものとし、自分たちを特別視し、自分たちは特権を得ていると信じて疑わなかった。彼らはその自分たちの清さとか特権とか特別とかそういうもののゆえに、他の人を区別し、裁いた。あの人たちは神の律法を持ってないから、従ってないから、知らないから、あの人たちは神に裁かれるんだ。汚れてるんだとこう指を指すわけです。パウロは言います。ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。パウロは言い逃れする人たちをとっ捕まえるようにして言うんです。すべて他人を裁くものよ。すべて。特別な人、特例なんてものはありえない。神の民であるユダヤ人もすべて他人を裁くものよ。あなたはその裁く、その人を裁くゆえに、裁くゆえに神に裁かれる。なぜか、裁くあなたが同じことをしてるからじゃないか。人のした悪とか不義を見ながら、彼らは罪を犯してる、彼らは悪い、彼らは汚れてると彼らを指さすけれども、そうやって人を上から目線で指さし、自分を正しいとし、自分の正しさを持って裁こうとするあなたもまた不義を行ってるじゃないか。聖書の中によく言われる言葉です。人の目の中にある小さな塵に気がつくのに、自分の目の中にある大きな家を支えるほどの梁に気づいていない。人っていうのはそれほど盲目だということです。人の小さな塵には気づくくせに、自分の大きな事柄にはまるで気づいていない。ユダヤ人たちも人の小さな不義は指摘しながら、自分の大きな不義には全く気づこうとしない。あなたが人を裁くようにあなたも神に裁かれる。ここに弁解の余地はない。ここに特例はない。すべて他人を裁くものよと。ここに特例はない。神の民ユダヤ人も、そして私たち教会も、私たちキリスト者も特例はない。私たちは教会でやはりイエス・キリストの十字架によって、そして信仰によって罪許されると語られてきます。そしてまさしくそれはその通りなのです。けれどもその福音の豊かさ、福音の大きな恵み、私たちはそれに預かりながら、すると、罪を犯しても、大丈夫、大丈夫。まあ、神様なんとかしてくれるんじゃないの?とか、いつの間にか罪に対しての感覚が曖昧になってくるということが起こり得る。自分は大丈夫だよ、という、こう、特例に自分を適応させようとする。もしくは、自分は神の御心を拙いながらも、まあ、御心を行おうと願っています。それをしようと努力していますと、謙遜な皮をかぶりながらも、その裏側で、まあ、自分は、まあ、 努力しようとしてるんだから正しいんじゃないかとか、特別な思いに自分を位置づけようとするかもしれない。私は大丈夫なんじゃないか、裁かれないんじゃないか。もっと露骨になれば、私は祈ってるから大丈夫だとか、私は奉仕してるから大丈夫だ、私はこれだけ献金してるから、あれをしてるから自分は大丈夫だと、自分は大丈夫だにして人と区別する、そして人を裁く。自分は罪許されたキリスト者で、まだイエス様を信じてない人は罪が許されてないとかってこうやって区別したり、教会の中ですらよくありがちなのは、こう熱心である、そしてあの人は熱心でないとかで区別する。またこれ逆のことパターンもあって、妬みにも似た思いで、あの人は熱心そうなふりしてとか、こう変な嫌な思いを持って心でその人を指さして区別して裁くこともあり得る。こう見ると本当にパウロの言ってることはその通りだなと思う。人の心にはいつでもどこでも誰にでも他人を裁く思いがある、区別する思いがある。そしてパウロは問うてるんです。すべて他人を裁くものよ、あなたも裁かれる、あなたにも罪がある、ここに弁解の余地はないと。確かに御子の福音によって、そして御子を信じる信仰を通して私たちの罪は許される。そして聖書は豊かにキリストを信じる者に約束される神の子とされるという恵みであったり、あなたは御国を受け継ぐんだという、そういうたくさんの恵みと特権を語っています、約束しています。しかしその特権を盾にしてというか、その特権のゆえに私たちが他人を裁く資格はこれはない。私は特権があるから、私は特例だから、私は清められたからといって私たちが人を区別し裁くことはできない。それがおできになるのはただお一人、完全な正しさを持つ義なる神だけです。他人を裁いてはいけないと、こう聞くと、もしかすると私たちの中にこう口を閉ざさなきゃならないという、そんな考えが浮かんでくるかもしれません。誰かが罪を犯している、罪を犯そうとしている、そういうものを見ているけれども、見て見るふりして、まあ私も罪を犯してるし、あんまり大したことを言えないし、裁くなとも言われてるし、喋らない方がいいなとか、口を私たち他人を裁いてはいけないという言葉を聞いて閉ざしてしまうかもしれません。他人を裁いてはいけない、これはパウロが語った言葉ですけれども、パウロは若い伝道者テモテにこうも言い送っています。教会の牧会者であり伝道者であるテモテに、後輩のテモテに、忍耐の限りを尽くして絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。責め、戒め、進めよ。大変厳しい言葉、強い言葉をパウロはテモテに託してます。キリストの教会が健全に、また強く育っていくためには、責め、戒める、教えるということが大切だ。私たちはこのパウロの裁いてはならないという言葉と責め戒めるという言葉、この二つの違いというものを教えられます。裁く言葉というのは自分の正しさのゆえに、自分の正しさを表すために、示すために出てくる言葉。けれども 戒めの言葉、パウロが言うここでの責めの言葉は、神の正しさのために、神の栄光のために語る言葉である。もし目の前で誰かが罪を犯しているなら、神の皆を汚しているなら、神を悲しませているならば、裁いてはならないと言われているからと口を閉ざすんじゃなくて、ねえねえ、それは良くないことだ。一緒に罪を悔い改めようと、責め、戒め、進める言葉が必要になる。他人を裁いてはいけないという言葉は、私たちの口にただただこう鍵をガチャンガチャンガチャンガチャンとかけて語らせなくするものではなくて、私たちが語るべきではない、語ってはいけない言葉に鍵をさせる、そういう言葉です。パウロは、すべて他人を裁く人は神に裁かれると明言しています。そのようなことを行う者たちを裁きながら、同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。ユダヤ人でも、いかなる特権を得ていても、キリスト者でも、教会でも、まあこれは当たり前のことで、牧師であったとしても特例はない。すべて他人を裁く人は神に裁かれるんだ。神はその慈しみをもって悔い改めへと導いておられるにもかかわらず、かたくなに自分は正しいとし、他人を裁く罪をそのままにし、悔い改めないなら、神が優しい方だから、愛なる方だから、私のこの罪なんとか見逃してくれるよね、なんていうふうに甘んじ悔い改めないなら、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えている。すべて他人を裁く人は、その罪のゆえに神に裁かれるのだとパウロははっきりと申し送っています。悔い改めないなら、他人を裁く人は神によって裁かれる。なぜなら、私たちの神はその人の行いに応じて報いる神だから、私たちの神はエコひいきがないからだとパウロは言います。これはちょっと気になるというか、皆さんにもどんな反応かなと思うんですけど、神は報いてくださる方、神にはエコひいきがないと聞いて、そうだと納得される方がどれだけおられるでしょうか。もしかしたら皆様の中には、神様は本当に報いてくれるの、神様はエコひいきがないのということにあまり納得できない方もおられるかも、おられない、納得できない方もおられるかもしれません。実は私は両方あるかなと思ってる。神様というのは公正公平に報いエコひいきがない、そうでなかったら神様だなんて言えない、そういう思いがある。しかし一方で、私たちの生きる現実目の前で、私たちがどれほど良きことを行っても報われないということがあるし、また逆に悪を行って報われているような現実、不平等、不公平な現実がやっぱりそこかしこ大なり小なりあるんじゃないか。報いる神、エコひいきがない神とは言われるけれども、それとは乖離している現実というのが私たちには見えてこないか。パウロがここで語っている報いる神、エコひいきがない神、パウロがここで語っていることは何でしょうか。あなたの努力が報われるよっていうことを言ってるんでしょうか。あなたのそのした善は必ずどっかで日の目を見るよってことを言ってるんでしょうか。違う。パウロがここで語ってるのは、神の御子イエス・キリストによる救いと また裁きということについて語っている。主イエスの十字架と復活に福音というものにエコひいきはないということを語っている。主イエスの十字架と復活、その福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす、報いる、エコひいきのないものだということをパウロはここで言っている。私は他人を裁いています。自分の罪を悔い改めるなら、私たちはエコひいきなくその罪は許され、永遠の命が与えられ報われると。けれども自分の罪をその悔い改めないなら、自分の正しさを主張して他人を裁き生き続けるなら、神はエコひいきなくその人のその罪のゆえに神によって裁かれるんだ。神は一人一人その人の行いに応じて報いられる。ここで問われていることは悔い改めるということです。すぐに他の人と区別し裁く、私たちにあるこの罪を悔い改めるか、それとも私は間違ってない、私は正しいと心を堅くなにして悔い改めないか。神はエコひいきなさいません。神は悔い改めの生き方に救いと永遠の命という報いを与えてくださる。悔い改めない生き方に憤りと苦難と苦悩という裁きの報いをエコひいきなく与えられる。大変わかりやすいと思います。罪を罪として残すなら裁かれる、罪を悔い改めるなら許される、これです。神にはエコひいきがありません。人の歴史が始まって以来、いつも私たちがしていることは区別することですと一人の説教者の言葉を私たちは聞きました。先ほどご紹介しました。で、それはまさしくその通りです。聖書の一番最初にある旧約聖書の創世記、神が世界を作られ、そして神が最初の人アダムとエバを作られたということがそこには記されている。アダムとエバは神との約束を得て、その神の祝福の中で生きていた。ある時アダムとエバはその神との約束を破ってしまった。その時アダムとエバは何をしたか。アダム、どうして私の約束を破ったんだ。神様、あなたが作ったエバが私にさせたんです。夫であるアダムはエヴァのせいにする。エヴァとの間に区別を置いて、私は間違ってない、彼女がやらせたんだ、自分は被害者だ、彼女が加害者だとこう裁いた。またエヴァも自分を誘惑した蛇を指さして、蛇がやらせたんです、蛇がやらせたんですとこう区別して裁く。聖書は人の歴史の始めから、罪を犯した人の始めから、人は人を区別する、人を裁くことが私たちの一部に入ってる、私たちの血と肉となってるということを教えています。この人を裁く血と肉は異邦人だけでなく、ユダヤ人だけでなく、すべての人に、私たちのうちにもあるんです。ならば私たちも神の御前に罪を犯し、やはり神に裁かれる者たちである。ある仲介所を開いてて、とっても良かったものがありました。それは 私たち今ロマ書の1章の18節からずっとこう神の裁きということについて聞いています。でそれは今私たち聞く私たちにとっては大変心を迫られるもの、責められるものに聞こえると思います。けれどもある一人の仲介者はパウロはロマ書の1章16節17節をその神の福音を見つめながらこれを語ってるんだというんです。神は、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。福音によって信仰によって信じるすべての人は救われるということをパウロは見つめながらこの神の裁きを語っているっていうんです。今日のところでもそうです。エコひいきはない、報いられるという時に神はあなたを裁く裁く裁くと裁くだけを語るのではなくて、神はその慈しみ深さを持ってあなたを悔い改めに導く、その豊かな慈しみと忍耐と寛容をもって神は私たちを悔い改めに導いていると、救いをも語ってる、見つめてる。神は他人を裁く私たちをすぐに裁こうとはされず、忍耐し、そして寛容を持って私たちのことを待っておられる。私たちの何を待っておられるのか。悔い改めを待っておられる。神をあがめず、神に感謝せず、神に背を向けて、神を信じない生き方から悔い改める。それは方向転換。神に向かい、神を求め、神に信頼して、神を信じて生きる。それが悔い改め。私たちの神は待っておられる。悔い改めること。かたくなで悔い改める心がない。大変当てはまる。悔い改めることに固い、遅い。自らを思わされます。言い訳したくなる。私は人を区別なんかしてない。私はそんなに間違ってない。私たちはいつまでもなかなか悔い改めようとしない者たちです。しかし神はそのような私たちのことを忍耐し、寛容を持って、慈しみを持って悔い改めに、悔い改めにと待っておられる、導いておられます。神にはエコひいきがありません。神は報いてくださいます。私たちがその自らの心にある他人を裁く罪、それを認めて、これを主の御前に差し出して、主よどうぞ私を罪を許してくださいと悔い改めるなら、神は私たちの罪を許し、神の怒り裁きから救い出し、報いてくださいます。神はエコひいきがないからです。悔い改める私たちすべてを救い出してくださるのです。祈りましょう。天の父なる神様、すべて他人を裁く者よ。私たちの心にそのように人を区別し差別する心が、私たちにとっては見えなく分かりづらく思いもしなかったような罪が、今日御言葉の光をもって気づかされます。 この罪が神の怒り、神の裁きのもとにあることを気づかされます。しかしあなたは今日私たちにその慈しみと忍耐と寛容をもって悔い改めに導いてくださったことを知らされます。聖霊なる神様、どうぞ固くなな、また悔い改めるのに遅い私たちの心を砕いてください。そして他人を裁く私のこの罪を許してください。主よ、どうぞ今見舞いに集う私たち一人一人のこの罪をお許しください。御子なるイエス様、あなたの十字架と復活によって私たちの罪は許されました。どうぞこの希望を持って私たちの口を、心を、体を用いて良き技に生かしてください。もはや私たちが自分のために生きるのではなく、私たちの罪を許し、私たちを罪から自由にしてくださった神の栄光のために生きる私たち一人一人として立たせてください。悔い改めの恵みを、豊かさをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。